それゆけカッシー号
やってき、
はい、皆さんこんにちは、やってきでございます。ちょっとですね、喉の調子がまともやおかしくなってきまして、もう年中風邪ひいてるんじゃないかしらっていうぐらいですね、ちょっと声がガラガラに、なりつつありますけれども、今回もお届けしてまいりたいと思います。今日はですね、2月の27日というわけで、今日の誕生日は、ミュージシャンの徳永秀明さん、有名な方ですね、誕生日ということで、綺麗な澄んだあの歌声が非常にこうスーッとこう胸の中に入ってきていいですね。あの方の歌ですね、はい、人生の行き止まりというタイトルです。歌詞が出てこない。コンサートの真っ最中、異変は起こりました。澄み渡る声で知られるシンガーが珍しく音程を外しました。次の瞬間、彼はしゃがみ込みます。偶然会場にいた医師の診察を受け、彼は残りの歌を歌い切りますが、翌日のツアーは中止となりました。徳永秀明さんはある日、突然難病、モヤモヤ病に侵されてしまいます。モヤモヤ病とは、脳に栄養を送る太い動脈が詰まり、不足した血液を補うように周りから細い血管が発達する病気です。発達した血管がモヤモヤしているように見えることから、モヤモヤ、モヤモヤ病と名付けられました。必ず復帰する、そう使って自宅療養に入りましたが、歌えなくなる不安が押し寄せます。その時、胸の奥から自然に詩が溢れてきたそうです。詩って歌詞の詩ですね。溢れる詩をノートに書き留めながら、彼は思いました。休養期間は原点に帰れと神が与えたチャンスかもしれない。生命あるということはまだ何かしなきゃいけないんだ。歌は次々ヒットしていました。ですが彼自身は悩み続けていました。自分は何を伝えたいのか。バラードのイメージから脱却しようともがいている時、難病に侵されたのです。血管を補うために、細い血管は今でも脳内に伸び続けているそうです。彼は医師に、自分は特別な血管を持つ進化した人間だと考えるようにすると告げ、歌い続けることを誓いました。私も、この作者ですね、作者の方です。私も緊急入院したことがあります。手術するように言われても、忙しいので通院させてくださいとお願いして、スーツに高いヒールで入院しました。当時の生活は異常でした。毎日3時間の睡眠で3つの仕事を掛け持ち、時には倒れたりしながら仕事を続けました。体も持たないし、続けても未来がない仕事でも、すごい収入になるから辞められなかったのです。よく考えたね、もういいよ、そろそろ休んで考えてごらん。人が違った方向に行きそうになるとき、神様は行き止まりを作るのです。もういいよって、ここまでスパッとですね。あの時、間違いなく神様が止めてくれました。何かを突き抜けた声が脳天に響いた。彼の声で初めて体が震えた。復帰した彼の歌を聞いた作詞家はそう言ったそうです。復帰後に発売されたアルバム、ボーカリストは大ヒットしました。絶好調に見える時、過労で倒れる。でもそれはチャンスなんです。行き止まりを超えたとき、まさに人は生きているままで生まれ変わるのでしょう。徳永さんはきっと生まれ変わったと彼の歌を聞きながら思いました。私も生まれ変わって今この本を書いていますということですね。何かしらこう人に元気を与える仕事、まあそこまでその難しいことではなくても、人にこう喜びを与える仕事、幸せを与える仕事っていうのは結構身近にあると思うんですね。その受け手がそれだとこう気づかないだけで、例えば何かしらその接客をする中で、その 例えばこの商品がお客さんがこう欲しいなと思っている時にその店員さんが、これをこうしたらうまくいきますよとかですね、そういうその前向きな接客をしてくれるとやっぱり買った方もやっぱりちょっと嬉しいですよね。これください、あ、わかりました、ありがとうございますっていう、それだけ の関係ではなくプラスアルファのことをちょこっとしてあげるだけでもやっぱり関係っていうのは違ってくるんでしょうね。だからこういうその徳永英明さんのような皆さんに歌声を届けたい、それでこう歌を続けていくっていう、そういった方々にもやっぱり試練っていうのは訪れるわけで、どうしても不調になったりしますよね。そこでこうご本人の気持ちが上向きになるといいんですけど、なかなかやっぱり今までの自分の姿と照らし合わせて、もう今までのようにはできないって思ってしまう方もやっぱり人間ですからいるでしょうね。そうなった時の、心の拠り所っていうのは、まあ人それぞれ変わってくるんでしょうけど、そうですね、何かしら本に励まされたり他の方の歌に励まされたり、っていうのがあるのかもしれませんね。生まれ変わる、いい意味で生まれ変わるっていうことは非常に前向きに捉えればいいことなのかもしれませんけどね。はい、もう一人今回はご紹介しておきましょう。タレントのグッチ雄三さんです。グッチ雄三さん、大人気番組ハチポチステーションって覚えておられます？もう、放送を終了してしまいましたけど、そんなに長くないんですよね、番組自体は。放送時間は 何分ぐらいですかね、あれ10分15分ぐらいの番組ですかね。はい、そういうそのそもそもは子供向けの番組なんですけど、私は大好きでした。ハチポチステーションですね、子供も大人も楽しめる番組作りが特徴ですが、出演者のグッチ雄三さんはお母さんが楽しんでいるのを見れば子供も幸せを感じるからお母さんを楽しませようと思ったのか。その狙いは大当たり、世界50カ国で放送されるようになりました。50カ国ですって、すごいですよね。子供にこそ一流のエンターテイメント、大人の一人としてグッチさんリスペクトしますということで、50カ国ですよ。これってすごいことですよね。まあ、放送されてたのが NHK なんですけど、はあ、そうだったんですね。やっぱり、各国共通っていうことですかね。それだけこう楽しめる題材っていうのはですね。はあ、まあ、こういった番組もですね、今後、どんどん増えてくることを、期待したいと思いますが、はい、本題に入りたいと思います。実はですね、今回はちょっと皆さんに大事な大事なお知らせがありまして、ちょっとお知らせしたいと思うんですが、私カッシーと共にですね、この番組のメインパーソナリティを務めてくれました、姫なんですけど、申し訳ございません。諸般の事情によりですね、今回の第135回をもって、番組を卒業ということになりました。本当にですね、ちょっと急な話で、本当に申し訳ないんですけど、リスナーの皆さんにはですね、どうかご理解をいただければというふうに考えております。ということで、その卒業が決まりまして、改めてですね、振り返ってみますと、姫がですね、この番組に出演してくれたのはですね、まあ、前回までの134回放送してまいりましたけれども、そのうちですね、通算で105回になります。 これまあ134回のうちのどれくらいかって言ったら大体8割弱、78% ぐらいですかね。まあそれぐらいの率で出演してくれたことになるんですね。まあ最近はどうしてもその収録やるよって言ったその時間にですね、姫がちょっと寝てたりとかいうことでなかなか参加できなかった回が連続してあって、ほとんど参加できなかったっていうイメージも、思われるかもしれませんけど、まあ最初の方も毎週毎週もう参加してくれてましたんですね。結構番組作りに付き合ってくれてたんですね、姫はですね。はい。で、まあこれもご存知の方いらっしゃるかもしれませんけど、番組タイトルですね、に関しまして、やってきはですね、2009年の1月からスタートしたんですけど、その2年前の2007年1月からですね、単なるブログ、本編ブログのそれゆけかしいごっていうのを始めたんですね。で、その時のタイトルはですね、あの仏様のような、優しさを持つ姫ですらですね、それゆけかしいごっていうネーミングにはですね、それはあんまりいけてないなっていうふうに毒を吐かれたんですけど、その2年後からスタートしたそのやってきのネーミングに関してはですね、とってもいいねっていうふうに、褒めてくれまして、まあ、そもそもこのやってきっていう番組タイトルなんですけど、まあ、初期の頃から聞いてくださってる方にはですね、もうすでにお話ししてるかと思いますが、まあ、最近お聞きいただいている皆さんのためにもですね、もう一回、ちょっと振り返っておきたいと思うんですが、例えばですね、まあ、こういうことをやってきていいかしらとかですね、あんなことをやってみたいんだけどっていう時に、その答えとして、ああ、いいんじゃない、やってきたらっていうふうに返しますよね。で、そういうのを博多弁で言った時に、あ、うん、やってきっていう、そのやってきっていうのがやってきっていう番組タイトルになったっていう由来なんですね。だからまあ、例えて言うなら、こう、あ、博多ラーメンの食べ比べしてみたいね、うん、やってきっていう、そんなノリで、会話のような感じで、そんなノリでですね、番組企画の立案を進めて、参りました。で、番組の企画自体もですね、まあ、番組をお聞きの皆さんには、当にこうバレバレな部分もあるかもしれませんけど、非常にくだらないものばかりでございまして、そんなこと誰でも知ってるよとかですね、こういうチャレンジをやってみて一体誰が得するのとかですね、そういう内容ばっかりだったんですけど、メインパーソナリティのですね、姫と私カッシーとして、しましてはですね、至ってこう真面目に取り組んでおりましたことだけお伝えしております。はい。で、例えばどんな企画をやってきたかと言いますと、覚えていらっしゃる方いらっしゃいますかね。初期の頃にですね、放送しておりましたけど、テイスティングっていう企画がありまして、これはですね、その同じその銘柄の商品で違う味のものをですね、できるだけこう集めまして、それをこう、あーだこーだ食べて、あーだこーだ言うっていうですね、ものをやりまして、第1弾と第2弾っていうのでやってきた企画があるんですね。で、例えばまあちょっと伏せますけど、某有名メーカーのお菓子とかですね、パンとかですね、どなたでも知ってるっていう風な商品をですね、こうひたすらテイスティングするっていうものをですね、やっておりました。で、あれもですね、まあ、メーカーに行って、そのこのシリーズ ありったけくださいって言ってですね、取り寄せたとかそういうものではありませんで、街をですね、車で走っておりまして、こうスーパーですとかコンビニですとかドラッグストアとかですね、見かけましたらまず入っていって、2人でお店に突入していってですね、そのお菓子とかそのパンを買ってくるっていうですね、それでこう集めた商品なんですね。まあただしこうそのアイテムが増えていきますとですね、あ、これ買ってないと思って買っていって、実際にその並べてみた時に、あれ、これ別のところで買ってたねっていうことが増えてくるんですね。だからアイテムが増えると頭が混乱してしまうので、途中からこの買ったリストっていうのをですね、携帯して、 お店に突入していってですね、これは買った、子供たちは買ってないっていうのを判別 しながらこう集めていったりとかですね、そんな感じでしておりました。はい。で、基本的には、まあ二人がこう直接顔を合わせている時っていうのはですね、まあちょっと小さいながらスタジオをお借りして、番組を収録していたわけなんですけど、まあそのスタジオをですね、飛び出して、外で収録したことも何回かありましたですね。例えば下関の唐戸市場とかですね、川棚温泉で瓦そばを食べるとかですね、唐津に行ったとかですね、あるいは太宰府天満宮でお参りをしたとかですね、そういうのもあります。まあハプニングに関連して言いましたら、広島に行こうってですね決めまして、新幹線の小倉駅へ向かったまでは良かったんですけど、その日がなんとですね、中国地方の集中豪雨に遭いまして、新幹線の運行が止まってしまっていたんですね。はい、仮に広島まで行けたとしても、この状態であれば広島から帰ってくることができないかもしれないということで、その窮地の最中ですね、その窮地に陥った、小倉駅でザーザー降りの中ですね、新幹線ホームで、収録をしていたこともあります。来ない新幹線を待ちながらですね、そういうハプニングもありましたね、思い出すと。はい。それからですね、まあ、やってきのいわゆるオフ会っていうやつですね。あのオフ会もですね、実は一回解散してるんですよ。あのリスナーさんとしてこうお聞きいただいている方からですね、5人の方々にご参加いただいて、放送開始からわずか4ヶ月で、開催しました。まあその何をしたかって言ったら単にこうお店に行ってご飯食べただけなんですけど、まあ姫と私の反省点としてはやっぱりオフ会ね、もうちょっと何回も何回も参加、参加じゃないですね、開催したかったねっていうふうなことは、言ってますね。はい、あ。まあ、思い出すだけでもこんなにこう、ね、あれこれ出てくるような感じなので、語り尽くせばですね、20時間、30時間ではもう、全然収まりきれないぐらい、たくさんの思い出があります。このやってきでございますけれども。姫がですね、この番組の中で、どんな活躍をしてきたのかっていうのをですね、その奮闘ぶりをまとめてみました。ダイジェスト版です。はい、本当はですね、本当は、20分程度にまとめようと思ったんですけど、意外に奮闘してるんですよ、この人。意外にですね、いい味出してるんですよね。だから、いざまとめてみましたら、73分。結構、長くなっちゃいましたので、今回のですね、第135回は、音声ファイルをですね、A と B と2本に分けておりますので、その順番さえお間違い ないように、今聞いているのが、ファイル A の方ですから、先に聞いていただきたい方ですね。そのままお聞きいただいて、で、これ A のファイルが終わったら B の方に移っていただいて、それぞれでですね、お聞きいただきたいと。いうふうに考えております。それではお聞きください。どうぞ。
新年明けましておめでとうございます。旧年中は私カッシーをはじめ、ブログそれゆけカッシー号で大変お世話になりありがとうございました。新年を迎え皆様の晴れやかな表情を見ておりますと、今年も頑張ろうという気持ちが湧いてまいります。というわけで、カッシーの頑張ろう第1弾といたしまして、インターネットラジオを始めてみることにいたしました。どういった番組になるのかは全くわかりませんが、皆様に愛される番組作りを目指して、一歩一歩着実に進んでいきたいと思います。今回から始まりますその番組タイトルとは、それいけカッシー号。
やってき。
お散歩ファンの皆様、大河ドラマファンの皆様、バスファンの皆様、ご一個くんファンの皆様、そして全国のカッシーファンの皆様、改めまして明けましておめでとうございます。昭和50年6月4日生まれ、今年34歳になる双子座の男カッシーです。 そしてカッシーとともに番組を進めてまいりますのが
ひねです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。さあ今年の抱負いってみましょう。なんか決めました？
今年の抱負ですか？そうね、なんだろう。カッシーなんかあります？
自分はですね、去年1年間、テーマがありまして、去年1年間はですね、とりあえず念頭に置いていたのが、ま、我慢の1年間にしようと。
ほう。
何事も。
どういったこと？
例えば、まだ就職が決まる前でしたので、まあ、どういう状況においても、自分を見失うことなく頑張っていこうというのを掲げたつもりだったんですけど、まあ、今年は、まあ、たまたま就職も決まったことです。
そうよね。
それを受けてですね、今年の抱負は、
はい、
変化。
変化。
自分自身を変えよう。
チェンジですか？
ええー。
オバマ流に。
ん？
まあ、オバマ流に。
オバマ流、オバマ流なんじゃそれ。ああ、まあそうね。主に変えたいのは性格。
無理です性格。
性格かな？
性格は無理だと思うな。
性格はね。
君はちょっと歌詞に無理と思いますね。
まあ、一番直さないといけないのはその姫に対する性格。
そうよ、大事にしてよ。
メインパーソナリティの姫がですね、実は、今ここにはおりません。一人で、カッシー一人で収録をしているわけなんですけれども、まあ、その理由はともかく、やはりこの番組は二人でやっていきたいということがございますので、姫にですね、突然ですけれども、生電話をしてみたいというふうに考えております。事前にですね、番組の収録とは言ってませんので、どういう反応するかちょっと見ものなんですけれども、ちょっとかけてみましょう。雑音するかもしれませんけど。やってきです。やってきです。もう撮ってます。
撮ってるの？
撮ってます。
え、そう。
本当に。
え、やってき始まる？
もう始まってます。いや、本当に始まってます。
え、やってきの地球が。
いや、本当に始まってます。
え、本当？
本当に始まってます。
こんにちは、皆さん元気してますか？
なんか起きたばっかりの子供みたいね。そうですか、そんな遅い時間ではないのですが。
でも眠くなってどうするんですか？
そうですか。
うん、
大丈夫ですか？
やってき始まってんですか？
いや、本当に始まってますよ。本当に撮ってますよ。このまま、公開しますよ、本当に。いや、嘘じゃなくて、本当に。
なんか寝起きを襲われた気分だよ。
まあ、これでね、姫ファンも増えるんじゃないかしらと。
増えなきゃないか。
お披露目？
ああ、一生懸命作ったんよ、俺も。
うん、それは、ぜひ、見てから。
見たら笑うよ。
見る前から笑ってるんだけど。
ほら、見てこの、ぐちゃぐちゃぶり。
あ、でもそんなでもないじゃん。まあ、
うん、まあ明らかに落としたなっていうのが分かった。あの、すごいなんかあれだね、綺麗に作っとうね。
一生懸命作ったの。
ほんと、
何とかないんだろう。全部開けちゃう？止めるで。
ハート型になってるのね。
そう、ハート型にした。
確かにこう衝撃度合いが明らかに分かる。シューンってした。
なんでさ、一生懸命作ったつよ。よいし
ょ。はい。これもらっていいと、
うん、
はい。じゃあ、これ。
はい。じゃあ、これが、いきます。
あ、いちごいらんと、
うん、
本当に。味ももちろんそうやけど、見て楽しむっていうのがねあったりしますけど。いただきます。
いただきます。
うん、甘さ控えめね、
うん、
うんうんうん、あ、うんうんうん、美味しい。
本当？
うん、
美味しい。
あ、これぐらいの甘さやったらちょうどいいね。うん。いいいい。
うん。うん、うん。昨日繰り返しなければ
ね。
ね。
ね。複数一本に変えろ。うん。あ、でもいけますよ。うんうんうんうん。
ちょっと買えばいいじゃん、作るとって言って。
ほんと、
うん、これたまにあるの食べてください。
ほんとね、上手ね。うんうんうんうん、いやこれなんかそうね、その普通の有名のケーキ屋さんとかで買ってきたって言ってもわからんかも。
そんなことない。
あ、美味しい美味しい。
ありがとう。あ、食べてくれた。嬉しいな。
うん。あ、でもこれ、うん、落としたことを忘れてしまうね。フォローになってる。うん。うんうん。美味しい。
うん。
うん。
じゃあ結構美味しかったの？
ん？
スポンジは結構美味しかったろ。
全部美味しい。
ありがとう。
え、チョコレートもこれ自分で溶かしてあれしたと、うん、ほんとすごいわ。
頑張りました。
なんで
だから昨日のショックが起きたら、どんなギャラギャラ笑いだと思う。
先生やろ、あなた。
お父さんにはさ、箱に入れる前に見せとったけどさ、
うんうんうん
うん、お母さんで撮ったけどさ、お、嘘じゃないかとか言われてさ、うん、得意な撮ったけどさ。
ほんとね、
うん、
うん、あ、想像してたものとかも食べるのも美味しかった、
うん
うん、はい、
ありがとう。
いえ、とんでもないです。ごちそうさまでした、
うん、
はい、
え、
ない、
な、な、な、え、
ない、台本ない、
なし、
うん、
もう撮ってんの、
うん、
もう撮ってるの、
撮ってますよ。
そう、
食べる前から撮ってますよ。
どうってそういう油断のさせる。
え、だからね、だからね、最初の打ち合わせで言ったじゃん、その、
うん、
何、撮ってますよって言ったらさ、お互いそのね、うんうん、今回は投稿いただいたネタの公開ということで、実はタッシーってこんな人っていうテーマに対してコメントが、
うんうん、
5名の方からいただきました。
うーん、
はい、 ありがとうございます、うん、投稿順にですね、
うんうん、
紹介していきたいんですけど、これが本当かどうかというのをですね、姫に、
うん、
判断してもらおうと思っております、
うんうん、
はい、読み上げるのは私
カッシー、
はい、まずですね、投稿順に行きますと、カシーさんから、こんにちは、
うん、
いくつかいただいているので、
うん、
丸バツで答えてください、
うん、
一つ目、お姉ちゃん、
カッシーやろ、
うん、
カッシーがお姉ちゃん、
深く考えない、
あ、直感で、
うん、
丸、
なんでやん、なんでやん、わしお姉ちゃんか、
いや、 お兄さん、
あ、
年上的、
あ、ルール分かってる、こういう人っていう、そのこういう人っていうのを募集してくれてるから、うん、それについて合ってるか間違えてるかを、
あ、じゃあ
まあ、これははい、カシーさんなりの冗談でいたんですけど、ここでまさか揉めるとは思わんよ、
いや、年上的なことかなと思ってさ、
深く考えて、直感、
うん、
はい、いいですか、
お姉さんでも
怖いわ、もうこの人なんじゃ
これね、これ、
あ、はいはいはい、わかりました、まあ当然ですよね、はい、私男ですから、はい、
忘れちゃった、
は、
いや、電話を開ける前に座っていなかったけんがどうこうしちゃったろうねと思って、モチベーション高く持てる？
低いね、
大丈夫って、
う
ーん、
いや、やる。
大丈夫ね。
大丈夫じゃないけどやる。
無理せんのはいいよ、やめとこうじゃん。
は
い。やめとこう。やめよ。それも決めちゃったらダメよ。やってきやったらモチベーションパンツでももちろん落としちゃうともう一人もないよ、
そう、
うん、でもラジオだけな、話コントだよ、話を伝わるわけないけどさ、気持ちが好きにしゃがるときじゃない、
当分ないよ、
それゆけカッシー号
やってき、
はい、18回です、
18回になりました、
はい、今日はですね、
はい、
佐賀県にまでしてきております、
綺麗な実家です、
言っていい、
いいよ、
あ、いい
いいよ、
あ、そうね、年齢は、
年齢は
言っていい、言ってい
い、なんで年齢関係あると、なんで年齢は関係あると、
実家をこうね、隠し、前回隠しとったのにこう、
実家は別にいいけど年齢はいかへんやっぱ、
いやいや、遠慮せんでいいとよ、
いやいやいやいやいや、
というわけでですね、
はい、
まあ、
うん、
これ言っていいとか、
から丸だ、
まあ有名な、まあご当地ハンバーガーってやつですか、
うんうん、はい、サーマルボバンガーみたいなもんですね、
うん、わっけわかんない
けど、何が
時間にルーズ。
時間にルーズじゃない。
これも逆やね。
姫、どうして姫いつも時間前にも用意してます。
いや、逆の意味でね、うん、10時頃来てくれるって言って9時半頃まだとか
言ってましたけど、せっかちってんじゃないの。
あ、そうなの、うん、最近はそれを見越してだいたい約束の時間の30分前に用意してるようにしてます。
すいません。
大変だよもう。
ごめん。
第21位アップダウンクイズ。
ああ、そして上
の
やつ。
そうそうそう、あれ、あのゴンドラがね、上がる時のあのカシャポンあの音がね、なんとなくこう記憶にあるんですけどね。
歌詞ちっちゃいか。
ちっちゃいです、はい。第20位
マジで姫が多かった、大きかったみたいな。
何も言ってませんよまだ。何も言ってませんよ。あんた自分で言って自分で自爆するのやめてもらえます。
すいません。第4位。
はい、第4位ですね。
はい、
ここなんですけど、うんうん、私がですね、先週じゃなかった、先々週、前回ですね、いろんな人にこう聞きました。聞きました。
あ、分かった。クイズ100年に来ましたが。
ネタバレしないよ。
はい、ごめん。
はい、何、なんて呼べんだろう。なんかね、ほら、姫にさ、何回も同じことで何回も何回も謝られたりとかさ、何回も何回も褒められたりとかさ、されたらね、もうなんかすごい体中がくすぐったいわけよ。
うん、謝るとき怒るね。
怒るっていうか、もう何回同じことで言うの
っていう。一回謝ればいいとっていうもん、ね。
そうそうそう、もう一回謝れば仕事。
だっけ、姫が歌詞にとことん傷つけられたことはないとよ。でもね、逆にね、姫は歌詞を時々本当に苦しめてる時があるんじゃないかなって思う時があるじゃんね。
やってきの内容にはそぐわない、思わない内容になってきた。
いや、やめたほうがいいね。
人生相談ですか。
いや、でもなんかそんな気がしてさ、なんかあー、いかんねーって、ね、ごめんね、もその現れる必要ね。姫がこうカッシーにごめんね、ごめんね、ごめんねって謝る子たびに、なんでそんなに謝るのっていう時に、あ、この人傷つけたなって思うことあるじゃんね。
じゃあそんなあなたに、最大かつ最良のアドバイスを、
はい、ま、正座します。待ってください。
正座してるじゃん、さっき。
正座じゃん。はい、
埃を傷つけたなどというのは、
あ、
埃を傷つけたなどというのは、うん、あなたのおごりです。バイアツ姫。こういうところでね、タイガドラマが生きてくる。
タイガすごいね。タイガミルクちゃんね。
もう樋口かな子ブラボー。
すごい。バッキーを食らう
し。だから篤姫は人生のバイブルって言ってるんです
よ。篤姫よかったね。
そんなことで、ね、傷つくようなね、やわな人間ではございません。もっとね、もっとおおらかでいい。おおらかで、もうフリーダー、自由で。自由と書いてなんて読む。自由だよって。
自由
ってやってた。
自由だよか。
はい、やってき28回になりました。
もうそんな
話何今の驚く。絵に点々がすることよ。なんかちょっと何回かリピートして聞いてみたいな。あの、マスオさんも来たら、違うもんって何が違う。28回なんです。
本当、
はい、
何で
すいません、うるせえとって。
すいませんね。
あ？
すいませんね。
うるせえとった。
違う違う違う。本当に取れてなかった
んじゃない。ああ、もう。なんで結構頑張ったのにプライドに。
ね、本当すいませんね。多分ここからお聞きの皆さんは、うん、多分何のこっちゃっていうことになると思う。実はですね、およそ1時間ほど前、1時間半ぐらい前に一回収録をしたんですね。
うん、そうなんですよ、
収録をしたんですけれども、なんとそれがこう録音がなされてなかったというので、もう一度、病に倒れてる姫を叩き起こしてですね、撮り直しを。
だるいとよ。
申し訳ないですね。あとその前に病に倒れているのですか。
うん。病はですね。病はですね。病はですね、
その先を回ってるんですけど、
ウイルス性大腸炎というものにかかってですね、
もう何回言ったかいなその単語実はこの取り直すの3回見たね
行かなきゃ行くわ2回目だったら取られるのよ。頑張った姫は話した
ぞ、
いつもの倍
ぐらい
話したのかよ。
ねえ、さっきの撮ったやつはすごい喋ってくれましたですね。
話したよね。
話しましたね。
珍しくね。
はい、やってき38回。
38回、
はい、
40待ちかです。
40ってなんか
50回でお礼するって約束したやん。
覚えとった？
覚えてるよ。
まだまだ先の話よ。
日本人あと10回で50いの？
38回。ということでですね、今回も前回に引き続き
頑張るぞ。でも歌詞いたら拷問を拷問って
言うんだもん。あのね、すいません、はいはいはい
はいはい、
それだけ言ったらね、聞いてる人は絶対誤解する。
いや、カッシーがね、伊蔵が、ヤタロウが、拷問を見せられるんですよね、毎回毎回。で、それで、誰だっけ
竹内先生。下手やな、もう状況を説明するのよ。
言って。
だからですね、簡単に言いますと、首謀を主犯格である竹内半平太を捕まえたと、で竹内半平太は何も知らんと言って口を割らない、そこに、へこへこやってきた岩崎弥太郎にですね、後藤正次郎が、要は拷問してる側の後藤正次郎がこいつは使えるということで、岡田伊蔵に対するその拷問をですね、毎日毎日見せつけるわけですよ、はい、それで、要は心根の優しい弥太郎のことだから、だから、半平太に、もう正直にいいやってね、いうふうな、それをこう狙って毎回毎回見せるわけですよ、でそのもう弥太郎がもうかなりこう狂乱した状態で半平太のところに行って、もう毎回毎回拷問を見せられてというセリフがあったんですけど、そこを私はですね、拷問って聞き間違えたんですね。毎回毎回伊蔵の拷問を見せられる、そりゃひどい確かにひどい、はあ、あ、だからか
違う、違う、違
う、だし、
あ、そう、
難しい、だしがなんて夏祭りのクライマックスだよ、
だってやな、
うん、ねえ、もう
かった。
この放送やっていてこんなにモヤモヤしたのは初めてです。
というわけでですね、今回もお届けしました、やってきてございました。今回は日本語で遊んでみました。
難し
い、難しいね、
姫反応か
で、今あの芸人さんでさ、ダブルコロンのネズッチさんっていう方が結構ブームになって、もともとこういう芸風の人やったんですけど、なんかテーマを与えられて整いましたっていう感じで、なんとかと書きまして、なんとかと解きます、その心はなんとかっていう人がいるんですよ。まあその人の影響もあって、今こういうその言葉系の問題っていうのが非常に流行ってるらしく、ちょっとまあそのあたりでやってみました。ということで、はい、今回のやってき終わりたいと思います。
はい、
はい、それいけかしごやってき第42回ですね。
10回目だと、もう少し
そういう言葉はいらん。そういう言葉はい、お届けしたのは私カッシーと
姫でした。
はい、それではまた次回、
また、こんにちは、さよなら、
またこんにちはって言おうとした。なんて言おうとしたの。
ねえ、こんにちは、
よ
またこんにちは、
またこんにちはって言
うよ。
どういう意味それ。別れの言葉でまたこんにちはって聞いたことねえわし。
姫が最近頭がおかしくなって、
日本語が、いや前からおかしいよ、
日本語が喋れ
ない、いや前からおかしいよ。
でもいいよ、その優しい顔が雪やるわ、甘いね、
よ坂本よ、坂本坂本よ、坂本もっとは、もっと
余計あまりになるから思いっきり下げす
ぎて、なおしゅうどんどんし、
大根やばめし、
恥の悪塗りと言います。何をやりたいの。そんなにラストのラストに印象を残さなくてもいいの。
またさようなら、
またさようなら、
またこんにちは、
またこんにちはって言い方があるから。本当は多分あなたの気持ちの中でまた来週とか言いたいんでしょ。でもごめんね、2週間でもそれを仮にそうだとしてもさ、仮にそうだとしてもそのまたこんにちはっていう言い方はなんだよ。それはちょっと違うな。大体まあ人間っていうのはこういう時に笑い終わった後に一生懸命こう腹抱えるぐらい笑った後に最後に「はぁ」って「おー悪い」っていうふうに言って「あ言ってしまった」ってまた笑い出す。それもどつぼに
はまって、また行こうと、
またそうね、一番近いのはそれだね。さよなら。今年最後の放送でございます。第52回ですね。
はい、もう50回目に出れなかったの、悔しい。さらば第50回。悔しゅうって。
さらば第50回。
もう悔しゅうって悔しゅう。クラッカーパンパンパンってなる。
で今日持ってきてない。
はい。
ひどいって。
スタンもあるって言ったよ。
ひどいってちゃんと私が50回前に準備してるんです
よ。私入院したのも仕方ないから。
仕方ない。
何かな、何かな、はてはてふぬ、何かな、何
かな、それできるかな、これですか。
アイドルスーさん、おめでとう、幸せに、
そうですね、
本当に本当にお幸せに、あの人だけ食べてきた。
やっぱりか。
よかったね。
あの。
おめでとう。
あの人の幸せにこんなにまでこう泣けるあなたはすごいと思うね。すいません、次の言葉が出てこないんですけども、なんか
涙を止めないと、
なんかあの
待ってね、
あ、はい、待ちます待ちます、あなたの涙待ちということで、なんか泣かない私がえらいこう残酷に見えてくれる気がするんですけど、気のせいですか。
いやもうなんか